主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時イエスはニコデモに言われた。モーセがあれので蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。主の御言葉。今日の福音書はヨハネの3章。イエスがですね、ニコデモと対話した、その後にイエス様がこの語られるところですね。ニコデモに対してイエス様がこの人を新たに生まれなければならないということを言うわけですが、それに対してニコデモはこのもう年を取っているのにどうしてもう一回生まれることができましょうかというですね、そのような対話をした後のイエス様のお話です、言葉です。やはりヨハネの福音書に割と典型的なこの光と闇の対比でイエス様が話をしておられる。イエス様は光としてこの世に来られて人々を照らすために来られたけれども、でも多くの人々はこの闇の方を好んだというふうにですね、書いてあります。実際動植物を見ても不思議ですけど、この光を好むものと闇を好むものがやっぱりあるわけですよね。例えば闇を好むものって言ったら、コウモリとかトカゲとかゴキブリとかですね、ヘビとか、大体もちろんね、ヘビ好きな方もおられるかもしれないけど、大体闇を好むものっていうのはなんかちょっと普通の人が見たら気味が悪い動植物が多いっていうかですね。で、逆に光を好む動植物といったら、鳥とか花とかですね、蝶々とかテントウムシもそうかな。で、光を好むものの方はなんか大体綺麗でこのなんか可愛らしいものが多いんですよね。不思議ですけど、もうくっきりはっきり分かれている。で、闇を好む動物っていうのはやっぱりこの光がやっぱ嫌だから、闇の中で、暗闇の中でこうずっと生活してるから、ああいうちょっと色にしても形にしてもちょっとあんまり、人間の目から見たらってことですけどね、普通の人が見たらやっぱりなんか気持ち悪い感じにこうなっちゃう。結局私たちの心というか魂も同じ、こう闇を好むそういうちょっとなんか気持ち悪い魂になるのか、あるいは光を好んでですね、蝶とか花とか、綺麗な可愛らしい魂になるのか、それは私たち一人一人のやっぱり選択によるということですね。こう闇を好む動物たちはやっぱりね、こう光がこうなんていうか、やっぱり嫌なんていうか、光が当たると多分もう眩しすぎたり、こう彼らにとって気持ちが良くないんですよね。だからこう暗闇の中にとどまってしまうということですよね。それはもしかしたらやはり私たち人間でも同じかもしれない。この神様というのはやっぱり光として私たちのところに来るから、だからこう闇に馴染んでる人にとっては神の光っていうのはなんかね、気持ちよくないんですよ。強すぎて、眩しすぎてとか、だから光が嫌でこの闇の中に入っちゃう。 こう書いてあるんですよね。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだと。イエス様に闇はないですから、光として来たんだけど、この光がもうなんか重荷っていうか面倒くさいから闇の方に、それがもう裁きになっているっていうんですよね。だからやっぱね、イエス様はなんかイエス様が裁くというより、イエス様が光として来て、その光を喜びと感じるか、その光を苦しみとして感じるか、まあ、そこに裁きというものがやっぱ生じてくるんだと思いますね。だからまあ一番の光はやっぱり天国でしょう。でも天国っていうのは神様の光が注がれて、それをみんな心地よいっていうか喜びと感じるから天国なんですよね。逆にじゃあ地獄はどういうところかって言ったら、神様の同じ光が差してるんだけど、同じ光を眩しいとかですね、熱すぎるとか、その何て言うんですか、その光をこう拒否してしまう世界が地獄なんですよね。光よりも闇の方が、気持ちがいいからですね、それで地獄がやっぱりできちゃう。神が裁くというより、結局人間が、人間の魂が神の光を喜びとするか苦痛とするか、それは私たちのこの心がけによってそれが決まるということですよね。私たちの心の中にはやっぱり光と闇と両方がありますよね。やっぱ神様の恵みをすごく大事にしようと思うこともあれば、やっぱりこの世的なものについつい気持ちが惹かれて、ついついお酒飲みすぎちゃったりとか、まあ、わかんない人によりますけどね、やっぱなんか人の悪口とかなんか噂が、まあ、散々言って気分がすっきりしたとか、わかんないけど、まあ結局闇の方の人間もあるから、そっちがやっぱり心地よかったり楽しかったりすることもやっぱ事実なわけですよね。だから私たちはこう光としてくるものをやっぱり喜んで受け取れるか、そして闇の力をですね、はっきりとノーと言ってそれを退ける自分の中の一つの決断があるかどうか、まあそれがやはり私たちが必要なことですよね。神様は光として私たちを愛してるだけなんですよね。それを受け取るか受け取らないかで、ずっと受け取らなければ、まあそれはなんか闇の方にこう引きずられていく、そういうふうなものになってしまう危険性がやっぱりあると思いますね。私たちは絶えずこの神の光の方に、まあそれが時々は熱すぎたり時々は強すぎたりとかなんか思うかもしれないですけど、そちらに自分の気持ちをどれだけ合わせられるかどうか、まあそれが大切なことだと思いますね。まあ、私はまあいつもこの頃これぐらいの季節で思い出すのが、イストップ物語の北風と太陽の話、あれも大好きなんですが、まあちょうど今日みたいな、昨日とか今日みたいな、もう寒いね、こう日がやっぱりあって、でその時に北風と太陽がこのなんかこう競争するんですよね。歩いてる旅人のマントをどっちが剥がすことができるか、で北風がピューピュー冷たい風を吹かしてマントを剥がそうとするんですけど、結局それはマント脱がないんですよね。だって寒いから、当然マントを握りしめてこの脱がすことができない。でも太陽の方がポカポカ、明日ぐらいからちょっと暖かくなるかな、暖かくなってきたら当然もう暑いから自然とこのコートをマントを脱ぐわけですよね。だから結局太陽の方が勝ったっていう、まあ、有名な話ですが、とかね、旅人のマントとかコートっていうのは僕は人間の執着だと思います。囚われてるものをだからぐっと握りしめて、北風とか冷たさとか、こう闇の中で、暗闇の中だからもうグッと握りしめて、もうそれがないと生きていけないですからね。だから絶対手放さないんですよ。でも太陽の光に当たれば当たるほど暖かいですから、執着とか囚われを自然と手放すというんですかね、自然と横に置ける、まあ、それがね、私たちの信仰生活のやっぱりコツっていうかじゃないかなとやはり思いますね。私たちがやっぱり神の光がある、その光をしっかり受け止めて恵みの中に歩んでいこうとするならば、自然とこの闇の力、自分の執着とか囚われがだんだんと離れていく、まあそういうような恵みを願いながら歩んでいきましょう。まあこれからちょうど春になる時ですからね、神様の愛をこの春の暖かさとして感じながら 私たちもその温かさを大事にして歩んでいけるようにですね、神様に恵みと力を願いたいと思います。